旧約聖書の箇所で、第2版の聖書のうちの方は488ページ、第3版の聖書では旧約の533ページとなります。第2サムエル記6章1節から11節をお読みいたします。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱とともに運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、たてごと、琴、タンバリ、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのそばで死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツ・ウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデ・エドムの上にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデ・エドムの上に3ヶ月とどまった。主はオベデ・エドムと彼の前科を祝福された。今日はその箇所より不敬の罪のためにと題して御言葉を取り付かさせていただきます。今お読みした箇所ですけれども、もう皆さんお分かりの通りに大きな事件が起きてまして、その事件には神の箱あるいは主の箱と呼ばれるものが大きく関わっていることが分かります。で、この神の箱あるいは主の箱と呼ばれるものですけれども、これはまあいつの時からこんなものが置かれるようになったのかと言いますと、モーセの時代に今で遡ります。イスラエルはエジプトから脱出することができまして、その後、モーセを通して、主は十戒と呼ばれる十の戒めをイスラエルに与えまして、その戒めを刻んだ2枚の石を入れた箱、それを当時契約の箱とも呼びましたが、その箱を今日のこの神の箱あるいは主の箱と呼ばれるものであります。この契約の箱はイスラエルにとっては大切なものであります。神様の臨在を表すものとして大切に扱われてまいりました。この神の箱のことで今日はこのウザという人が死んでいきます。さて、皆さんはこの事件のことをどのように考えるでしょうか。 なぜウザは死ななければならなかったか。それもただ手あの箱に手を伸ばしただけです。まあ、あの素直に納得できる方はいないと思います。多くの方があのこの箇所についていろんな議論をしている、まあ、それほどこう私たちに衝撃的な箇所でもあります。で、ことの発端はダビデがある計画をあの立てたところから始まります。彼はイスラエルの王となりました。そしてエルサレムを新しい都に定め、そこに宮殿を建てていきます。また、敵であるペリシテ人を何度も撃退し、勝利していく、まあ、素晴らしいこのイスラエルの王様として素晴らしい船出をというか出発をしていくわけです。しかし彼はまた信仰者でありましたので、この神の箱がバーラという村に置かれたままであることを忘れてはいませんでした。そのなぜこのバーラというところに神の箱が置かれていたのか、その事情については、まあ、第一サムエル記を読めばあのいろいろとあの非常に興味深いことが書かれているんですが、いろんな事情がありまして、とりあえずっていうんでしょうか、あのその時の事情によってこのバーラという村に置かれておりました。で、ダビデはその神の箱がそこに、その村にそのまま置かれていいとは思っておりませんでした。自分が都として定めたこのエルサレムにこの神の箱を運んでこなければならないと思いました。で、今の時代であれば、特に日本の政治では法律では政治と宗教は一緒にしちゃいけない、まあ、政教分離というのがありまして、宗教はのことは絶対そこに入れちゃいけないのだという考え方がもう あります。しかしダビデの時代はそうではなくって、宗教と政治は別々のものではなく、いやむしろこの2つは切り離すことができないと考えていました。というのは、そもそもダビデがイスラエルの王となったのは自分の力じゃない。神様が選んでイスラエルの王に指名したわけです。で、ダビデもそのことをよくわきまえていますから、神様のご臨在がなければ自分はイスラエルの王としての務めを果たすことができないというふうに考えました。だから神の箱を大切にしなければならない。それで彼はいろいろな準備をしてこの神の箱をエルサレムに運ぶことにいたします。で、どんな準備をしたか、彼は、まあ、この箇所には3つのことが書かれています。1つ目、まずダビデはイスラエルの精鋭3万をことごとく集めちゃと書いてあります。みすぼらしい姿の人たちが神の箱を担ぐのはやっぱりかあのそれじゃちょっと失礼じゃないだろうか、やはり、まあ、3万という素晴らしいその兵隊たちを選び出しまして、立派な服を着せまして、行進させるわけであります。何しろこの、運び出すものはイスラエルの神様でありますから、神様のそのような威厳というんでしょうか、それにふさわしい態度でやはりこうその箱を運んでいかなきゃいけない。なのでダビデはやはりここには3万の兵隊を集めていくわけです。そうやって行進していくわけですね。それが1つ目。次に2つ目の準備、彼はもうこの神の箱をどのようにして運ぶのかを考えました。手で担いでその箱を運ぶのはやっぱりふさわしくない。わざわざ新しい車を作らせ、その車を、当時は牛で引いたわけですが、この牛に引かせて運ぶというふうに考えました。 聖書はそのあたりを新しい車というのを何度か繰り返してですね、かなり強調しております。まあ、今で言うならば、あの黒塗りの高級車というんでしょうか、あの非常に磨かれて、光り輝くようなそういうあの素晴らしい車に乗せて、厳かに神の箱をあの運ぼうというふうに考えております。次に3つ目の準備であります。それは5節に書いてあります。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜び踊った。まあ、今でもいろんなあのパレードがあります。あの例えばあの野球の球団がどっかの、勝ちますと、パレードをする、それで紙吹雪が舞うとかってそういうのがニュースになりますけれども、やはりパレードにつきものなのは音楽と踊りなんですね、もうダビデの時代からこういうことがもうあったわけです。で、そのパレードを盛り上げるために盛大なこの音楽隊、そして、その踊る人たち、それもみんなもう自分からあのボランティアでっていうんでしょうか、参加してあのそのパレードを盛り上げていく、まあ、国中を挙げてお祝いするという雰囲気であります。まあ、そのためにいろんなこのお金がかかったり準備するために大変な苦労があったと思うんですが、ダビデはそれぐらいの苦労をしてこの準備をいたしました。さて、このように計画は順調に進みまして当日を迎えます。アビナダブという人の家は丘の上にありました。そこにこの新しく作った車を向かわせて、その車に神の箱を乗せました。車の前にはアビナダブの息子アフヨが立ちます。で、おそらくこのアフヨの役割は、その車を引く牛がいましたけれども、牛をコントロールする役割だったと思われます。あの牛を引くっていうんですね、あの皆さんは経験あるんでしょうか。あの実は私の実家で牛があのいましたので、牛を引っ張るって役割をしたことがあるんですけれども、あの子供だったわけですが、子供が小学生か中学生の子供がですね、あの大きな牛を引っ張るって大変なやっぱりあの苦労がありまして、まあ、牛は臆病ですので、あのそんなに何かしなければ襲ってくることはないのでいいんですが、やはり牛もおどおどしてますので結構あの緊張をいたしました。やっぱりちょっとした何かがあると驚いて、あのこうあのコントロールがちょっと難しくなったりするんですね。牛の、鼻のところにこの輪っかを入れまして、それに紐をつけるんですね。で、牛はですね、あのその鼻のところを押さえることによってあの全部をコントロールできるんですね。それをちょっと緩めますと牛は本当に暴れ出すというのがよくわかりました。多分ワフヨはそういう役割をしております。そして、この車の後ろであるか、まあ、脇であるか横側であるかは、あれですけども、ウザーはあのこの車の横か後ろに立っております。もしかして、このウザはこの車の後ろにいて、この丘の上を下っていくわけですから、ブレーキをかけなきゃいけない。それで、ウザはあのその後ろからブレーキをあのかけるような、そういう役割であったかもしれません。とにかくこのアフヨとウザが兄弟あの息を合わせて車をコントロールする、そういう段取りであの進行していきます。アビナダブの家を出発したときは順調でした。ところがこのナコンの内場というところにまで来たときに予想外のことが起きてしまいました。まあ、きっかけは分かりません。やはりこの牛、引いていた牛が何かに驚いたか何かで、暴れ始めたのかもしれません。とにかくその結果、この車に乗せていた神の箱が 車から、まあ、ひっくり返って落ちそうになったわけです。でこのパレード、もう国中の人たちが見ております。その人たちが見ている目の前で神の箱がひっくり返っていく、まあ、もしそんなことになったならばどうなるか。一番、まあ、大変なのかはやっぱりダビデであります。ダビデの面目は丸つぶれ、王様としての名誉もここで大きく傷つくことになります。まあ、ウザは自分の役割、あるいはそのダビデに迷惑をかけてはいけないという、まあ、そういう使命感から出たったと思うんですけれども、とっさに手を伸ばして神の箱が、まあ、落ちてくるのをひっくり返るのを抑えたんですね。で次の瞬間何が起きたのか、7節に書いてあります。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のため彼をその場で打たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。さてウザはこの手を伸ばしたことによって死んでしまいます。皆さんは納得できるでしょうか。ウザが何か悪意があった、悪い心があって、あったので、それを見て神様が怒って死んだというのなら納得しやすいんですが、しかし彼は、ウザは自分の職務に忠実であっただけではなかったのか。自分の使命を果たそうとしてとっさに手を伸ばしただけではなかったか。大体にしてこの事故はなぜ起きたのか。ウザが悪かったのか。もしかしてこの悪よがこの牛をちゃんとコントロールしなかったか。それで牛が暴れちゃった。ウザではない、アフヨにもこの事故の原因があるのではないか。少なくともこのウザだけが死ななきゃいけないっていう、ウザだけが悪いとは言い切れない。それなのに神様はこのウザ、神の箱に手を触れたというだけで殺していく。なんとも理不尽であります。なんとも納得がいかないです。なぜウザは死んだのか。まあ、聖書ってこう細かくは説明しないんですね。私たちに考えさせる気にしております。さてこの後ダビデがこのことに、この事件に対してどんな反応をしていったのか、そのことを見ながらなぜウザが死ぬことになったのかを、追求していきます。ダビデの最初の反応は8節にあります。最初の8節の最初を読みますと、ダビデの心は激したと書いてます。この日本語訳ちょっと分かりにくいですね。激したって何だろうかと思うんですね。英語の聖書持っている方何人かいらっしゃると思うんですが、英語の聖書の方がもっとはっきりと書いてまして、ダビデは怒ったって書いてあると思いますね。私もそっちの方がふさわしいと思います。激したというと、なんか感動したとは言わないけれども、怒ったという雰囲気はちょっとなくなるような気がするんですが、怒ったんです。で、何に対して怒ったのかってあります。誤解しないでいただきたいのですが、ウザに対して怒ったんじゃないですよ。あ、ウザ、お前なんてことやったんだ。お前がそんなことしたから、お前はそういうことになったんだっていうふうにして、ウザに対して怒ったのではなくって、ダビデが怒っているのは神様の方に対してです。神様がなんでそんなことをするんですか。なぜウザを殺すんですか。そういうふうにしてダビデは怒った。つまりダビデも、ウザが死んだこと、神様がウザを殺したということを納得できなかったんです。なんだ、ダビデも私たちと同じようにやっぱり納得しなかった。それでダビデは神様に対して怒っている。 ダビデも神様に対して怒ったと聞きますと、皆さんちょっとこう、不審に思うかもしれません。だいたいダビデというのはいつも何かあれば主に伺い、主に従ってきた人です。まあ、先週もそういう姿を見てきました。非常に信仰深い、だからこそイスラエルの王に選ばれたというくらい信仰の素晴らしい人でしたから、そんなダビデが神様に対して怒りをぶつけると聞くと意外に思うかもしれない。でどっかに私たちは思っているわけです。信仰深い人は神様をいつも信頼して疑わない、何があっても疑わず受け入れる人が信仰深い人である。まあそういう図式がいつの間にか頭の中に出来上がっていますので、怒るというと意外に思うかもしれません。でも信仰深いから怒っちゃいけないと言うんでしょうか。まあ例えば非常に極端なことを考えますけれども、あってほしくないことですが、例えば自分の家族が今目の前で死んでいくということという場面を考えましょう。それが自分の子供であったとしましょう。これは親にとって大変な出来事であります。そんな時親は今死にかけている子供を目の前にして、これも神様の御心ですと言って素直に受け入れるんでしょうか。そんなことはないでしょう。親であれば誰だって思うんでしょうが、どうして今この息子の命を奪うんですか、あなたはなんと冷酷な方なんでしょうかと神様に怒りをぶつけるはずです。それが当たり前です。信仰、私たちは信仰者だから神様に怒っちゃいけないのだと、どっこ抑え込む必要がある。怒りはやっぱり湧いてきて、それを神様にぶつけることもあり得る。いや、それは神様を信頼したいと願うからこそ疑問をぶつけたくなるんです。だからダビデが神様に対して怒りをぶつけた、これは、まあ、非常に素直なというんでしょうか。それだからといってダビデが、罪を犯したということではありません。問題はここから先なんです。ダビデは最初神様に怒りをぶつけました。納得できないと思いました。その後ダビデは何をしたか。まずダビデはこの事件が起きた場所に対して名前を付けました。ペレツウザと名前を付けます。で、このペレツウザでありますけれども、日本語に訳すとですね、まあ、どっちかなと私は考えてしまうんですが、ウザが割り込んだ、まあ、そういう意味でもあるし、あるいは、ウザに対して神様が割り込んだ、いずれにしてもこのペレツというのは割り込むという意味がありますので、皆さんの聖書、のところに米印がペレツウザというところに米印がありまして、下の欄にあるいは横の欄の方もいるかもしれませんが、このペレツというのは割り込むというところから来ている言葉ですという説明があります。ウザが割り込んだ、まあ、手を伸ばしたということで割り込んだ、あるいはそのことに対して神様が割り込んできたという、どちらの意味にも取れるような表現ですが、そういう場所としてダビデはこの事件の起きたところに名前をつけます。今日もそうであるということですから、これは長く記憶されていったということです。聖書は実に不思議な書き方をしております。このペレツという言葉、まあ、皆さんにとってはあまり馴染みのない言葉 だと思うかもしれませんが、ここで初めて出てきたのではありません。実はすぐ近くのところで同じような言葉が出てきていました。どこかと言いますと、同じページかな、 あるいは一つ前のページの方もいるかもしれませんけれども、5章の20節というところです。前回触れたところですが、5章の20節をお読みいたします。それでダビデはバールペラツムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラツムと呼んだ。このペラツムという言葉でありますけれども、やはりここも皆さんの聖書では米印があって、ペラツムというのは破るという言葉から来ていると書いてあると思います。不思議なことにこれはペリシテ人を破った時の言葉なんですけれども、それとですね、このウザのとこ事件のところの名前が似た言葉を使うんです。不思議だと私は思います。こんなところにあんまり出てこない言葉が二度も出てくる。やっぱり聖書は何かを意図して書いていると思われます。偶然ではない。神様はこのペリシテ人の戦いの時のバールペラチとウザが割り込んだというこの場所としてのペレツウザ、二つのことに何か関係があるというふうにして示しております。ダビデはこのことから自分の心が取り扱われていきます。ダビデの心の中のことは聖書には何も書いてありません。結果だけ書いてあります。9節、そのところをお読みいたします。その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。最初にも申し上げました通りに、ダビデはこの神の箱、主の箱を自分が宮殿を建てたこのエルサレムに持ってくる、運んでくるということが自分の務めであるということを確信して、そのために一生懸命努力して計画を立て準備をして やったんです。やろうと言ったしました。そんな彼が今主の箱を私のところにお迎えすることができないと言い出したんです。まあ、急に弱気になっちゃったって感じですね。あれほどもう盛大にもうやる気まんま、もう絶対に持ってくるなという固い意志を示していたはずなのに、ダビデはいやもうダメだ、持ってこれないと思い始めました。なぜそう思ったか、まあ、考えられることが2つありますね。もうパレード全国民が目を注いで、今ならテレビ中継でしょうか、そういうことをやるような、そういうパレードの 最中に大事故が起きてしまった。で、人が死んでしまった。神の箱がひっくり返りそうになった。もう王様としての面目は丸つぶれ、国中は大騒ぎです。まあ新聞とか掃除ニュースがあれば徹底的にこの王様の不手際を、叩くでしょう。で、そういう時政治家はどうするかっていうと、人々のそういう、まあ、噂ですとか、あるいはこのなんか批判という批判キャンペーンですね、王様批判キャンペーン、そういうものが、まあ、しばらく続くんですけれども、だいたい時間が経っていくと収まっていく。なので賢い政治家はそういう時には慌てずに姿を隠して目立たないようにしていく。自分の頭の上を批判が通り過ぎていくのを待つんです。まあ、こういうのを冷却期間と言いますね。そうやって時間が経ったと頃合いを見て次の行動を始めていきます。なのでダビデは今はもう批判ムードいっぱいだから、こんな時に行動しても何もいいことはない、今はちょっと静まるのを待ちましょうということで、こういう弱気 の態度を取っていったのか。 まあ、冷却期間を置くためにお迎えすることは今はできないと言ったんでしょうか。そうではないです。その日ダビデは主を恐れていったとあります。ダビデが主を恐れなければならない何かが起きたんです。冷却期間が必要なのはイスラエルの人たちだ、あの批判キャンペーンを、あれを取り越させるための冷却期間が必要だとダビデは最初思ったかもしれませんが、冷却期間が必要だったのはダビデの方でありました。彼は最初何と思っていたか。自分は神様のために十分なことをしたと考えていました。自分には何もやましいことはない、罪などない、私は清いと思っていました。それなのになぜ神様は割り込んできて、この神様の箱を今運び出そうとしているのに、なぜそのことを神様は邪魔をするのかとさえ思いました。人が死ななくてもいいでしょう。そうやって神様に怒りをぶつけてきました。ダビデの心は騒ぎました。神様が悪い。けれども徐々に心が刺されていきました。なぜこれが起きた？なぜこんな事件が起きた？なぜ神様は割り込んできたのか。少しずつ落ち着いてくるに従ってダビデは自分の心を振り返るようになります。今回ダビデが計画したこと、すべては神様のためであると言っておりましたが、本当にあなたは純粋に神様のためにだけそのことをしたのか。胸を張ってそのことを神様に申し上げることができるのか問われていきました。ダビデはこのパレードをするためにどんな準備をしていったのか、そこにどんな動機が潜んでいたのか、ダビデは少しずつ光を当てられて気がつきます。ダビデはイスラエルの精鋭3万人を集めました。ダビデは新しい車を作らせました。ダビデは盛大な音楽隊、それから踊りを踊る人たち、そのような人たちを集めてこのパレードを計画いたしました。すべては主のためであると言い張っていました。でも自分のためではなかったのか。どこかこの機会を利用して今自分はイスラエルの王になったのだということを誇りたかったのではないか。主のためですよと口では言いながら、心の深いところにこの機会を利用して自分のためにこれを用いようとしていた。そういう動機が潜んでいるのではないかとダビデは問われました。神様の目はごまかせないのです。 99% 主のためですよという動機で言い張ったとしても 1% でも そこに自分 のためであるということが入っているならば、私たちはほとんどクリアでしょ、それクリーンでしょ、きれいでしょ、これぐらい大丈夫でしょと思ったとしても神様の目には真っ黒なんです。ごまかせない。神様はこのダビデの罪を最初から見抜いていました。だからこんな事件が起きたんです。最初、ダビデはそんなことは分かっていません。全部神様、私は何にも悪いところない。 神様が悪いのだと言い張っていましたが、自分の罪に気がつき始めたとき、ダビデは主を恐れ始めました。こんな自分で、こんな罪を犯した自分が今この主の箱をエルサレムに持っていくことはできない。そんな資格は自分にはないと思い始めます。そうしますと、ずっと考えてきた疑問、なぜこの事件でウザが死んだのか。いや、この事件でそもそも死ななければならなかったのは誰なのか。ウザじゃなかった。ウザは忠実に職務を果たしただけです。死ぬべきは罪を犯したダビデだったんです。ダビデの罪にウザが巻き込まれてしまった。ウザはダビデの罪の身代わりとなって犠牲となりました。まあ皮肉なことに、ウザが死んだ場所はナコンの内場って書いてますが、まあ、これは動物を犠牲に捧げるようなそういう場所でもあったと言われていますので、ウザは犠牲になってしまった。ウザが死ぬことによってダビデは生き延びることができたのです。裁かれなければならなかったのはウザじゃない、ダビデでありました。ダビデがそのことに心を刺されたとき、まず最初にしたことは、ウザが死んだ場所をペレツウザと名付け、人々にあそこでウザが死んだことを忘れさせないようにといたしました。記憶するようにといたしました。普通なら、そんなことしません。いや、むしろ何もなかったかのようにもうさら地にして、もうそこは普通の場所です、あ、何もそんなこと起きませんでしたというような、そういう場所にするのが普通です。ところが政治家にとって最も不都合な場所です。そこにダビデは名前をつけて記憶させていく。自分がイスラエルの王となり、すべてが順調に進んでいきました。敵を何度も破りました。宮殿も建てた。徐々にダビデは傲慢となっていき、この神の箱さえも利用して自分の栄光を求めようとしたダビデ、そこに主の裁きがあり、主が割り込みダビデの罪を示した場所、それがペレツウザです。ダビデが死ぬべきであったのに、ウザが身代わりとなって死んだ場所、ダビデにとっては最も恥ずべき場所ですが、まあここがやっぱりダビデのすごいとこかなと思うんですけども、恥ずべき場所に名前をつける、決して忘れてはならないのだと言って名前をつけていく。ダビデはそのようにして自分の罪を真正面から受け止めざるを得なくなりました。私たちにも同じことが起きております。死ぬべきは私たちでした。裁かれなければならないのは私たちでした。けれど、主が私たちの身代わりとなって死んでくださいました。まあ、主が割り込んでくださったと言ってもいいでしょう。その場所を割り込んでくださった場所を私たちは忘れてはなりません。どこですか、その場所。主の十字架です。あの十字架のところで主が割り込んでくださって、 私たちがあそこで死ぬべきだった。大胆にして神の一人子を殺したのです。私たちが死ぬべきであったのに、神の一人子が身代わりとなって死んでくださいました。ダビデがその恥ずべき場所に名前をつけて記憶しなければならないと願ったように、私たちもあの主の十字架を忘れてはならない。生涯記憶していかなきゃいけない。あそこで何が起きたのか。神様が私たちの隠れた罪を知っておられます。決して見逃す方ではありません。それを裁かなければならないと考えております。厳しいと思うでしょうか。いや、そのようにして私たちを清めたいのです。清くしていきたいんです。汚れたままではならないと神様は私たちのことを考えております。あなたがもし小さなところに、隠れたところにでも罪が一つでもあるなら、あなたは滅んでいくんだ。そんなことになってはならない。だから私たちはこの生涯歩み続ける中で、常に神様から取り扱いを受けます。厳しいと思うかもしれない。でもそれは愛するがゆえに私たちをそのようにしてください。主は私たちの罪を示して、私たちを責めるのではない、その罪のために主ご自身が死ぬのだと言ってくださるんです。神様が共に私たちにと関わり続け歩んでくださっている、その恵みを覚えながら、またこの一週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所、本当に神様は恐ろしい方である。こんなこと、ただ手を伸ばしただけじゃないですか。それなのになぜ人が死ぬのか。それも職務に忠実であった。何も悪いことをしたわけじゃないのに、なぜウザは死ぬのか。その疑問は徐々にあなたのことへと向かっていきました。なぜ主が死ななければならないのか。死ななくてもよかったじゃないか。まるで理不尽な死に方をした。神様はなぜそこまでするのか。なんと恐ろしい方であるかと神様に文句を言っておりました。裁きを受けなければならないのは私たちでした。その私たちの身代わりのとなってあなたが死んでくださった。文句を言うような立場じゃない。こちらの方が本当に恐ろしく、あなたに罪を犯すほど大変なことをしていた。でも、そのような私たちをも顧みてください。あなたが身代わりとなってくださる、その恵みの場所を私たちは十字架として記憶していきたいと思います。時々忘れます。時々見たくなくなります。時々そこから逃げたくもなります。でもあなたの十字架の恵みは私たちを追ってきて、私たちに追いつき、そして私たちを捉えていきます。あなたの恵みをもっとはっきりと見えるような、その思いとまた信仰を与えてくださいますよ。 お一人お一人を励まし、帰りに行ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。